今日はヘブル人への手紙第11章9節から16節です。このところでは天を目指して生きることが語られています。9節を見ますと、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住みとあるわけですけれども、このところにアブラハムの生き方が語られています。他国人のようにして住む、ですからその現地で生活している人たちの中に溶け込んで生きる同化をしないということであるわけです。私は聖なるものであるからあなた方も聖なるものとなりなさいと神様は言われたわけです。私たちもこの世には生きているわけですけれども、しかしこの世に同化してこの世と同じように生きる生き方をしないということであるわけです。そして実際にアブラハム、それからイサク、ヤコブも彼らは天幕生活をしたわけです。じゃあ彼らに家を建てるような力がなかったのか、全くそんなことはないわけです。非常に豊かなものとされた。ですから彼らはそのところで立派な家を建てて永住するっていうこともできたわけですけれども、しかし神様の約束は何かっていうと、まさに16節に出てくるもっと良い国よ、すなわち天の故郷ということであったわけです。彼らが目指して永遠に住むべきところはこの地上の素晴らしいところではなくて、天が彼らの故郷であり、そして神様が彼らのために用意してくださっておられるということであるわけです。十節を見ますと、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神ですとあるわけです。この世も神によって作られたわけですけれども、しかし神様は新しい新天新地をも作っておられる。もうこの世は移りやすく、そしてまた脆弱であって、私たちはこの世にたとえ基盤を置いても崩れてしまうということは分かっていると思います。じゃあ私たちは永遠にどこに住むのか、もうこの世ではなくて神様が用意しておられる新天新地、新しい天の都に住むということであるわけです。そしてまたアブラハムも、彼はこの約束してくださった方を真実な方と考えた、11節にあるわけです。それはどうしてかっていうと、彼が100歳になった時に、妻サラも不妊の女であったわけですけれども、もう約束された子イサクが与えられるということが現実のものとなったわけです。100歳過ぎて子ができる、しかも妻も一度も子を産んだことがない、しかし約束してくださった方を真実な方、そのように彼は信頼したわけです。自分ができるから信じるというのではないわけです。神様は不可能を可能としてくださる。彼らはそのことを信じて、信仰によって子を設ける力を得ましたとあるわけです。だから彼らは信仰によって新しい力を与えていただくことができる。もう不可能が可能となる。ですからそのことは私たちにも同じアブラハムの信仰があるんだろうか、それが試されるということがあると思います。そして事実、12節に出てくるこの一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数え切れない砂のように数多くの子孫が生まれたのですとあるわけです。このヘブル人の手紙を書いた人もおそらくその系統の人であっただろうと思われるわけです。神様はまさに一人の人からもう多くの人を与える、それがもう全能の神様の一つの 現れであるわけです。ですから私たちも実はこの神様を信じて従っていく。13節の終わりを見ると、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。まあ、アブラハムの信仰、それは遥か遠くにそれを見て喜ぶ、もう天国の希望を彼は持っていたということであるわけです。この地上でどんなことが起こっても決して、もう自分自身の信仰が上がったり下がったりというのではなくて、もう遥か遠いもう上を彼は見て、それに進んでいったということであるわけです。まあ、15節には、もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。アブラハムたちはメソポタミアから出発していったわけです。もうそこはその当時非常に栄えたところ、四大文明の発祥地であり、もう他のところより もう非常に便利で、過ごしやすいところであったわけですけれども、彼らは帰って行かなかったわけです。そして彼らは地上の生涯を約束の地カナンで、終わったんですけれども、しかし16節を見ると、彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたとあるわけです。ですから彼らがいつも心の中に思っていたのは何かっていうと、天の御国に凱旋するという信仰であったわけです。そして私たちも、じゃあどこで永遠を過ごすのか、この地上ではないわけです。神様が私たちのために備えておられる天の都、そこが私たちのもう永遠の住まいということであるわけです。また神様は私たちにもこの天で生きるその場所を備えてくださっておられる。まあ、イエス様は弟子たちに、私が先に行ってこの用意をしたら迎えに来るという約束を与えてくださったわけです。ですから私たちも天の御国にやがての時には凱旋することができる。それが私たちの人生の目標であるということです。まあ、私たちが今生きているのはまさにこの天幕生活であり、この地上では旅人寄留者である。私たちが目指すのは天の御国で永遠に生きる、そのことを目指して私たちはさらに天を見て歩んでいくものとさせていただきたいと思います。